ヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。ご一緒に祈ります。世界とその中に満ちるあらゆる命の創造者なる神様、この一年も私たちはパンデミックの中にありましたが、あなたの守りの中に歩んでこれましたことを心より感謝いたします。しかしこの2年間の間、570万人を超える死者が私たちの間で記録されております。命を落とされた方々の魂をあなたが安らかにあなたの身元でお守りください。ご遺族ご近親の方々、大きな損失の悲しみの中にある人々にあなたが慰めをお与えください。そして今もさまざまな困難な状況の中で命のために働く人々にあなたが今日も力と勇気をお与えください。このように祈る私たちの小さな群れをあなたが今年もお支えくださいましたことを感謝します。友愛と優しさと、そして一つに心を合わせることが私たちをこの先もつなぎ合わせていきますように。御子なるイエス・キリストよ、あなたは罪人と呼ばれた人々と食卓を共にし、病に苦しむ人々に罪の許しを告げてこれを癒し、悪しき霊に囚われた人々をその支配と憑依から解き放たれました。そして人々に例え話を語ってあなたによって新しくされた世界について教えてくださいました。イエス様、今日も私たちの近くに来てください。私たちは追い詰められていたり、先が見えなかったり、狭いところで苦しんでいます。どうぞ私たちのところに来て私たちを解き放ってください。聖霊なる神様、私たちに命の息吹をもう一度お与えください。私たちを新しくしてください。私たちが信仰によって支えられ、愛による歩みをさらに創造的にしていくことができますように。神様、この町に暮らすすべての人々の上にあなたの祝福を注いでください。とりわけ孤立しておられる方々の上に、慰めを分かち合う人々をすぐそばに持たない方々の 上に、未来を開くべき若者たち、子どもたちに、そして社会の中で責任を持つ人々に、そして日々を重ね、体が弱ってきているそのような人々の上にも、あなたが霊を注ぎ、私たちに勇気を与えください。今日も聖書の言葉を通してあなたがお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。敬愛する皆さん、引き続きクリスマスおめでとうございます。日本では12月25日が終わるとクリスマスツリーが速攻でお正月用の門松に付け替えられますが、教会の暦では1月6日、権限祭まではクリスマスです。ですから私たちの教会の礼拝堂にはこういう飾り物がまだございますし、ろうそくにも火が灯っています。さらに日本の文化では、一般的に神様という存在は軽視して遠ざけられるべきものであって、必要な時はこちらから出向いて、目的別に様々な神様に出向いて頼み事をするというのが一般的だと思います。これに対して聖書の神は初めから人の全人格を求める存在であり、私たちにピタリと寄り添っています。人はこの神の前で隠し事ができません。その神が私たちと共にあることを示すために、一人の赤ん坊をこの世界に誕生させた、そのことを祝うのがクリスマスです。マタイ福音書のイエス物語を手がかりに、インマヌエル、神が私たちと共にとはどういうことであるかをご一緒に考えましょう。マタイの物語は夫ヨセフの視点から語られます。婚約者マリアの婚外妊娠が分かって大いにうろたえたヨセフは、彼女が婚姻破りの汚名を着せられるのをせめて回避するためにこっそり離縁しようと思案します。そこに主の御使いが夢の中に現れて、マリアのお腹の子は聖霊によるのだ、君はマリアを妻として迎え、生まれる息子をイエスと名付けなさい。イエスという名前はヤハベは救いという意味です。そしてヨセフは御使いから言われた通りにした。そういうストーリーです。なおイエスの誕生については、ナレーターの語りを通して、それがイザヤ預言の成就であると読者に向けて解説されます。見よ、乙女が胎に子を持つだろう、そして息子を産むだろう、そして人々は彼の名をインマヌエルと呼ぶであろう。七十人訳聖書と呼ばれる旧約聖書のギリシャ語訳からの正確な引用です。引用元であるイザヤ書7章の背景はシリア・エフライム戦争です。紀元前8世紀の後半、新アッシリア帝国が覇権を強めた時期、シリア・パレスチナ地域の諸勢力が反アッシリア同盟を結んで軍事的に対抗しました。同盟の盟主はダマスコ、現在もシリアの首都ダマスカスですけれども、そこのアラム人の王レツィンという人です。北王国イスラエルの王ペカという人もこれに参加しました。しかしエルサレムを首都とする南王国の王アハズはこれに加わろうとしません。そこでレツィンとペカーの連合軍は南王国の王の首をすげ替えて軍事同盟に引き込もうとし、 軍隊を派遣してエルサレムを包囲したのです。その後王アハズから支援要請を受けたアッシリア王ティグラトピレセル3世という王ですが、この王がシリアの地域に軍を進めたためエルサレムの包囲は解かれました。最終的にティグラトピレセルはダマスコを破壊してアラム人の王国を倒し、そこに新アシリア帝国の州を3つ作りました。自分の国の領土にしたのです。北イスラエル王国はかろうじて独立を保ちましたが、首都サマリアの周辺だけが残り、ほとんどの領土を剥ぎ取られました。イザヤの予言はこの戦争が始まろうとしている時期のものであるようです。隣国同士の軍事同盟について聞いた王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺したと書かれています。これに対して預言者イザヤは、彼らの目論みは実現せず成就しない、あなたの恐れる二人の王、レツィンとペカーですね、この王の領土は必ず捨てられるとアハズ王を励まし、そのことを確証する印としてインマヌエル、神が私たちと共にいるという名前の男の子の誕生を告げます。そしてその子が乳児期を脱するまでには危機は去ると告げたのです。そしてその通りになりました。マタイ福音書が告げる神は私たちと共にという言葉は一体何を意味しうるでしょうか。三つほど申し上げます。まず一つ目、神は誰それと共にという表現は、例えばダビデについて主が彼と共におられると言われるように、ある人物ないし民族が神の助けを得て敵の脅威に軍事的政治的に打ち勝って支配権を確立するという文脈でしばしば使われました。今読んだイザヤのテキストでも、ダビデの家を聞けとイザヤは語り始めます。これはダビデ王家は永遠に続くというイデオロギーの表現です。だから神がダビデと共にいるのです。要するにイザヤも、神が味方なのだから敵の軍隊の前でビビるなとアハズを励ましているのです。近世のヨーロッパではスウェーデン王国の国軍、プロイセン帝国の軍隊が軍事的な勝利を誇る、ないしそれを祈願するキャッチフレーズとして、神は我らと共にと言ったのです。これに対してマタイ福音書のイエスの姿はどのようでしょうか。この子はヘロデ王に命をつけ狙われ、親子で命からがら外国に逃げてゆく存在です。権力ではなく無力なイエスを通して神が私たちと共におられます。そう物語ることでマタイはインマヌエルという言葉を脱軍事化したのです。おそらくマタイ教会そのものの中に、ユダヤ戦争のせいでふるさとを失ってシリア地域に難民となって逃げてきた人たちがいます。ならば私たちは同じように紛争でふるさとを失った人々、コロナで孤立した人々、路上で暮らす人々と何らかの仕方で共にいるとき、神もまた私たちと共におられるでしょう。二番目です。 音書の一番結びのところで、復活したイエスがガリラヤの山の上で11人の弟子たちに現れ、世界宣教を命じます。そしてマタイ福音書を締めくくる言葉は、復活のイエスがその弟子たちを励ます次の言葉です。そして見よ、この私が世の終わりまですべての日々君たちと共にいる。つまり、神は私たちと共にという大昔の予言は、復活者キリストが弟子たちに与える私が君たちと共にという約束になって実現しました。そのイエスはすべての民に洗礼を授け、自分が教えたことを守るよう彼らに言えと言います。この福音書はイエスの教えをたくさん伝えています。ここでは二つの彼の言葉を思い起こしましょう。君たちはまず神の王国と彼の義を求めよ。もう一つ、幸いなるかな、平和を作る者たちは。彼らこそは神の息子たちと呼ばれるであろうから。人を分け隔てしない正義と平和を教会の中と外で追い求めるとき、神もまた復活のイエスを通して私たちと共にいてくださるでしょう。そして三つ目、イザヤのインマヌエル預言で乙女と訳されているもともとのヘブライ語アルマーという言葉は、既婚の若い女性というほどの意味で、処女という意味合いは全くありません。これのギリシャ語訳である七十人訳聖書の訳語パルテノスは処女を意味することが可能です。アテネのパルテノン神殿は処女の神殿、女神アテナの神殿という意味です。しかしこのパルテノンという言葉も、パルテノスという言葉も、若い女性という意味が基本です。つまりイザヤ書のインマヌエル預言は、男の子の母親が処女であるかどうかには全く関心がありません。他方でマタイによる福音書は、マリアのうちに生まれたのは聖霊からである、あるいはマリアが息子を産むまでヨセフは彼女を知らなかったと物語ることによって、母マリアの処女降誕ないしは聖霊による解任を強く示唆します。つまりイザヤ書の乙女という言葉を処女という意味に、そして聖霊による妊娠という意味に解釈したのはマタイが最初であったと思います。フェミニスト神学者であれば、女性の体を本人の同意なしに神の道具に使って何とも思わないのはあからさまな女性蔑視だと強く抗議するに違いありません。しかしここではもう一つの側面に注目しましょう。つまり神と人間の間に生まれる英雄という考え方は、ユダヤ教では忌み嫌われた。しかし周辺の異教世界ではごく普通であったということです。マタイ福音書は異教的な仕方でイスラエルの、そしてまた世界のメシアの誕生について物語ります。おそらく異教徒出身のキリスト者が増えていったことを背景に、文化的なバックグラウンドの違う人たちが一緒に崇拝できる救済者のイメージが模索されています。マタイは キリスト信仰を通してユダヤ教を乗り越えて周辺世界に自分たちを開こうとしているのです。この関連で短く占星術の学者たちのエピソードを思い出しましょう。一昨日のイブ礼拝で中村芳樹牧師がこの箇所に基づいて分断線を越えるというお説教をしてくださいました。旧約聖書とりわけ預言書に諸民族諸国民のエルサレムへの巡礼という観念があります。異教徒たちが貢ぎ物を携えてエルサレム神殿に参詣し共にヤハウェの神を崇拝する礼拝する時がやがて必ず来るとい こう自分たちを中心に置いてますがインクルーシブなそういう世界平和への希望です。でもその時の世界支配の中心は私たちの都エルサレムなのです。するとマタイによる福音書が東の国からやってきた占星術師たちがヘロデ王を世界の中心であるはずのエルサレムその王宮に訪問しはするもののしかし実際にはベツレヘムの馬小屋で幼子イエスをこっそり礼拝して帰っていったという演出はこの伝統的なイメージを皮肉を込めて読み替えるものなのです。そして彼らが拝んだイエスは復活者となりエルサレムではなくエルサレムはもう破壊されていますのでマタイ福音書が書かれた時ガリラヤの山の上に現れて弟子たちに君たちは行ってすべての民族を私の弟子にせよと命じます。自分たちではない他の者たちが自分たちのところに来るエルサレムに来るのではなくてむしろ自分たちの方からすべての民のもとへと出て行くようにという意味です。運動の方向が急進的なものから遠進的なものに変わっています。異教的な処女降誕によって生まれるメシアという姿と並んでマタイ福音書は自民族中心主義の克服をイエスの誕生に見ています。皆さんこの1年も私たちはパンデミックの中で苦しんで生きてまいりました。若い盛りの人たち働き盛りの人たちを中心にコロナは私たちの暮らしをかなり変えてしまい現代の社会にあったいろんな問題点を一層浮き彫りにしたと思います。天然資源の乱開発がもともとはジャングルの奥深くに潜んでいたウイルスを私たちの近くにもたらしてしまうこと都市の人口集中と大量の高速移動システムがウイルスの感染をあっという間に広げてしまうこと国の中や国と国の間の貧富の格差がとりわけ医療アクセスの点で大きな差別を生み出すことなどです。自分ファーストに考えるときこの世界はさまざまな分断に満ちています。しかしマタイ福音書は神が私たちと共におられると教えます。無力な人々と共にいることによって、神がもたらす正義と平和を重んじることによって、また他者に向かって自分を開くことによって、復活のイエスの約束として、神が私たちと共にいる。もうすぐ始まる皆さんの新しい一年の歩みの上に神様が共にいてくださいますように祈ります。 恵み深い父なる神様、私たちの心を見てください。そして私たちに恵み深く会ってください。神様、私たちに触れ、私たちを癒してください。元気を出して歩んでいくことができますように。私たちが助けのない人々のところに歩み寄ることができますように。あなたの正義と平和を追い求めつつ、私たちのイマジネーションの限界を超えていくことができますように。それによってあなたの喜びの福音を伝え、そして行動することができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では続いて賛美歌271番を座ったままで歌います。それでは献金を捧げます。お当番の方お願いいたします。お立ちになれる方どうぞお立ちください。父である神と私たちの主イエス・キリストからの恵み、憐れみ、そして平和が皆さんにあるように。アーメン。どうぞお座りください。